トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。多くの自治体ではこの時期、新年度、来年度の予算編成に向けた方針を示していますが、市政施行70周年を迎える魚津市では、社会構造の変化への対応もその一つです。最近の動きとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー、大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。新型コロナの感染拡大で、私たちは新型コロナに対応した新しい生活様式を求められるなど、社会が変化しています。社会の変化は情報通信技術の進歩や脱炭素社会をめぐる動きにも及んでいて、魚津市はそうした社会構造への対応を新年度予算に取り入れようとしています。新年度の予算編成方針とも言うべき2022年度行政経営方針、これ発表されましたね。
来年度の、事業を組んでいく上での基本的な方向を示したものなんですけれど、まずはやはり魅力的な仕事を作って、子育て環境、教育環境をしっかり充実させて、さらに移住定住などの取り組みも加速させよう、そういった内容です。
特徴的なのが社会構造対応枠を新設、約1億円ですか。
そうですね、はい、ポイント3つです。1つは、ウィズコロナ、アフターコロナの、社会どうやって対応した取り組みをするか、でそれに関連してですけれど、DX、デジタルトランスフォーメーションや、スマートシティ、こういったものを取り組んでいこう。さらにはゼロカーボンシティ、環境の時代取り組みを、しっかりやっていこう、こういった内容ですね。
DX のスマートシティ推進ですか。これはなんか最近ね、いろいろと力が入ってる。
やはり住民サービス多様化する中で、よりスピーディーに、そして効率的に、住民の皆さんに便利なサービス提供を、デジタルトランスフォーメーション、IC 技術を使って、構築をしていくということがやはり必要だと思っています。
魚津市はね、ゼロカーボンシティを、ね、宣言されて、魚津市ゼロカーボンシティ構想協議会ですか、今年は組織もできました。
魚津市やはり、水をしっかり活用した取り組みを進めたいと思っていて、再生エネルギーを活用して、例えば、電気自動車などをこう導入したり、こういったことを民間と連携してこれからしっかり取り組んでいきます。
それから市政施行70周年を迎えるわけですから、記念事業の、ね、予算化も。
はい、そうですね、令和4年度記念すべき年であります。総計画のコンセプトでもありますけれど、みんなでつなごう未来へのバトン、これをコンセプトにして、市民の皆さんが、未来に希望を持ってもらえるような、そういった取り組みを考えていきたいと思います。
次に、今年度スタートの第5次総合計画の概要説明と意見交換で、市長が先月ですね、タウンミーティングに臨まれました。
はい、10月、3回タウンミーティングを行いました。将来都市像は、共に作る未来につなぐ人と自然が輝く町魚津、その意味合いは、子どもたちの世代により良い姿で自然と文化を、受け継いでいく、そのために市民一人一人が、自分ができることを積極的に関わっていく、こういったことを目指しています。
市民からの意見、それから提案はどうだったでしょう。
そうです、本当に多くの意見をいただきました。ふるさと教育もっと頑張ってねっていうお声もありましたし、今有害鳥獣、イノシシとかクマとかの問題が切実な課題なんですが、 中山間地しっかり振興策を考えてほしい、こういった意見をたくさんいただきました。
そういった市民の声を受けて、
はい、10年後、市民の皆さんが、自分たちのふるさとを誇りに思えるような地域づくりしっかり進めていきたいというふうに思っています。
さて、県が魚津市の新川文化ホール敷地内に作る屋内リクレーション施設のこれ基本計画素案示されましたよね。
はい、
その内容なんですが、
子どもたちの生きる力をしっかり育む、そのためにどういった場であればいいか、どういった運営を行えばいいか、こういったことがしっかり考えられていて、素晴らしい計画になっているというふうに感じました。
魚津市の職員の皆さんがね、プロジェクトチームを作りまして各種提案もされてましたよね。
そうです、はい、職員本当に熱心に真剣に案を出したんですけど、そういった提案随所に盛り込まれている形になっています。
県の施設ではありますが、設置場所の、ね、魚津市の果たす役割も大きいかと思います。
県が計画の元になる素案を示した屋内レクレーション施設、新川地域の要望により魚津市に計画されていて、素案では施設の外壁を活用したボルダリング遊具などが整備例として示されています。年度内にもとみられる基本計画策定や建設に向けての今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで今日お送りする曲村椿市長からは、
市長今日の1曲目ですか。
はい、アスカの始まりはいつも雨をお願いします。
これは
昔よくカラオケで歌ったんです。はい、今コロナってことで、早く皆さんカラオケ楽しめるような状況になればいいなと願っています。
はい、飛鳥始まりはいつも雨。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を聞いています。次は魚津市の最近の気になる動きから伺いました。
この番組でも紹介した3年計画の果樹の里魚津ローカルフードプロジェクトですか、今年度の取り組みで動きが出てきましたね。
はい、市民団体の皆さんや高校生さんなんかもこのプロジェクトに協力をしていただいてます。特に子育て中のママや子どもたちのニーズ、これを踏まえまして、魚津の果樹を楽しんで親しむための、商品開発、こういったものに取り組んでいただいています。
その、ね、商品開発なんですが、いろいろ期待してますよね。
そうですね、2つぐらいの会社が魚津の、桃ですかね、活用した、商品開発をしていただいてるんですけど、ぜひ食べてみたいなと思います。
そうですか、はい、そういったものをベースに来年度は本格的にという。
そうですね、まだこれは試作品の状況なので、来年度が本格的に商品開発を行っていくというふうに聞いてますので、とっても楽しみにしています。
商品開発で果樹産業振興を目指すのがこのプロジェクトでしたね。
その通りです。魚津は本当にフルーツ王国と言ってもいいほど多様な果物ありますので、しっかりとこういった取り組みを、盛り上げて魚津の果樹、こういった景観を残していければなと思っています。
それに対する市民団体とか高校生の応援なんですかね。
はい、市民団体の方は女性団体で騒動さんというグループがあるんですけれど、こちらの方々がイチジクを使ったスイーツ、パブロバ、なんか素敵なスイーツを開発をしていただいていたり、あるいは新川高校さんが、カズミリンゴバター、以前にまず開発をしたんですが、これの改良版を、開発をして、販売に入っているというふうに聞いていて期待をしています。
次にですね、障害スポーツ振興の一環でボッチャの普及の取り組みをスタートさせました。
はい、魚津市出身の、藤井由里子選手、リオに続いて東京パラリンピックで、見事連続のメダル獲得になりました。本当に市民みんな喜んでいて、このボッチャを楽しんだりできるような環境づくり進めていきたいと思います。
その一環としてね、大会を催された。
そうですね、第1回ミラタンカップ魚津市ボッチャ大会というふうになってますので、今後も続けていければなと思っています。
あと練習環境がね、整えられてます。
そうですね、アリストドームの中に常設のコート設置をしてありますので、ぜひご利用いただければというふうに思っています。
ウォーズスポーツコミッションもね、設立されましたので、そうですね、そういったねところとの連携も、
はい、ウォーズ市はスポーツを通じて、街を元気に活性化をする、こういった取り組みを いろんな団体の方々と協力して進めていきたいと思っています。
そうですか。それからですね、魚津市と東洋大学によるホタルイカレシピコンクールというのがあってですね、最優秀の料理が今月いっぱいですが、魚津漁協直営の魚津丸食堂で期間限定メニューとして今提供されてますね。
はい、ホタルイカの春巻きっていう商品なんですけど、東洋大学の学生さんが提案をいただいたレシピの中から、審査員の皆さんと一緒に選ばせていただいたもので、まあ、最優秀賞がこのホタルイカの春巻きというものであります。
この事業の趣旨なんですが、
はい、地方創生の、まあ、一環ということで、東洋大学さんが、まあ、大寿司のためにということでいろんなアイデアを出していただいたんですけれど、これをぜひ実現させようという取り組みであります。うん、
市長もこの料理は食べられた？
食べました。もう完食です。
そうです、
はい、とても美味しかったです。はい、
現在は、ね、期間限定で今月いっぱいの提供なんですが、春には、ね、本格的にという。
そうですね、来春、まあ、ホタルイカの漁の、シーズンが始まったら、魚津丸食堂さんの方では春巻きを主催とする定食を発売を予定していただいているようで、本当に嬉しく思います。
まあ、こういった大学生、若い人の発想が形になる、まあ、広げていって市の活性化につなげてほしいと思います。
そうですね、食を通じていろんな地域の方々と交流を活発にすると、まあ、これがやはり町の元気につながると思いますので、しっかりと取り組みを進めていきたいと思います。
はい、魚津市と大学などとの連携では、前回の放送で紹介した東京大学の学生や地元の高校生が市の活性化で提案するなどの機会も設けられました。町の元気につなげていってほしいと思います。それからボッチャの町魚津の誕生にも期待したいですね。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。村椿市長、1曲目のアスカ、始まりはいつも雨に続き、今回は雨にこだわりました。ハイファイセットで冷たい雨。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
先月30日のミラパーク音楽会に市長をはじめとする市役所オールスターで出演、いかがでしたか？
とても楽しく、演奏をさせていただきました。
私も YouTube で聞きましたが。
お恥ずかしい。はい、ありがとうございます。
そのミラパークですが、来月にかけてイベント等があれば、
11月の、まあ、29日と12月の20日になりますけれど、はい、子育てつなぐはミラリン特別編というイベントがあって、内容は乳幼児の親子さんを対象に、災害の時に家族を守れる、ちょっとした防災知識を、学びましょう、まあ、こういったイベントであります。
そのミラリンという言葉に何か特別な意味があるようですね。
ミラリンというのは産前から楽しめる子育ての第一歩をサポートする取り組みで、子育て中の方がリフレッシュできる、そういった場を提供しよう、こういった思いが込められています。
そうですか。はい、それから魚津水族館埋没林博物館ですが、まず魚津水族館、
はい、クリスマスシーズンですので、クリスマス展を、開催中であります。12月の25日まで、富山湾大水槽あるんですけれど、これをクリスマスムード満点に飾り付けをします。
そして埋没林博物館、
埋没林の方は、ふれあい学習会、冬の蜃気楼ウォッチングと面白実験、日にちは12月の19日日曜日、11時から12時までと、14時から15時まで2回ありますね。
これはどういう？
実は冬も蜃気楼が発生しているんですけど、なかなか気づかない人が多いということで、学芸員さんが冬の蜃気楼の楽しみ方を教えてくれる、そういったイベントです。はい、
埋没林博物館で年に1回というね、イベントも。
そうですね、 水のない埋没林、はい、ということなんですが、まあ、年末12月の28日になりますけれども、まあ、お掃除水槽をしっかり掃除をするんですが1年に1回しか見れませんので、はい、ご覧をいただきたいというものであります。
午前11時から1時間程度なんですね。
そうですね。ぜひ多くの方にまた水のない埋没林ご覧いただきたいと思います。はい、
まあ、年末にかけて気になるイベントたくさんありますが変更等の可能性ありますのでそれぞれのホームページなどウェブサイトでご確認ください。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。今年度から3年計画で始まった果樹の里魚津ローカルフードプロジェクト。魚津が自慢のリンゴや桃など果樹の加工商品を開発するプロジェクトです。市民団体や高校生もプロジェクトとは別に果樹生産者と協力して応援する動きを見せており、今後本格化する加工商品開発に期待します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週12月2日は射水市の夏野元志市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。